今日からですね、使徒の働きの学びに入ります。今日は使徒の働きの第一章一節から十一節を見ていきたいと思います。ではそこのところ最初の部分を五節までですかね、お読みします。テオフィロ様、私は前の書でイエスが行い始め、また教え始められたすべてのことについて書き記しました。それはお選びになった人たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことでした。イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。私は、ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。お祈りします。愛する父なる神様、ルカの学びを終えて、今日から使徒の働きに入ります。どうぞ神様が共にいてくださって、このひとときを祝福してくださいますように、語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださるお一人お一人に、どうぞあなたの愛と恵みのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ルカ、使徒の働きはこのルカの福音書の続編になります。ここで、ルカの福音書も、テオフィロ様という人に書かれたもので、そしてここでは前の書でっていうふうに言われてますから、その前の書っていうのはルカのことですね。そしてそのルカに関してはイエスが行い始め教え始められたことについて記録しましたということです。でここで注目したいのは、そうするとルカはイエス様が教え始められた、そして行い始められた、そうすると使徒の働きはその後編続編で、そのそうすると使徒の働きの内容もイエス様が今度は始めたのではなくて続けておられる。ですからこういうふうに言えるかなと思います。使徒の働きというのはイエス様が行い続け教え続けられたことについて書かれている続編になりますということですね。使徒の働きというのは新改訳ではそういう訳になってますけれども、口語訳では使徒行伝、これはよく耳にする表現かなというふうに思います。比較的最近の新共同訳という訳では使徒言行録という表現が使われています。使徒の働きということなんですけれども、中身をこう見ていきますと、果たしてその名前、この名前というのはおそらく使徒の働きそのものには入ってないですけれども、おそらくかなり早い時期に、そういうふうに呼ばれ始めたんだと思いますね、そしてそれが定着したということだと思うんですが、 中身を考えますと、人の働きといっても人は12人いてユダが脱落しました。で、人の働きの一章にはその脱落した一人ユダの分は補充されるんですね。マッテアという人が選ばれます。そしてさらに人の働きを読んでいくと、特別にパウロという人が13人目の人として選ばれているんですね。ですけれども、使徒の働きと呼ぶには、使徒の働きの内容というのはほとんど前半はペテロについて、そして後半はパウロについてですから、ほとんど2人の使徒のことしか、私たちは知ることができないということですので、使徒の働きというよりもどちらかというと使徒の働きの内容をこう読んでいきますと、2章で聖霊のが下るという、とてつもなく大きな、出来事が起きます。ですから、でその聖霊が全てをこう導きます。ですから聖霊の働きというふうに読んでも、その方がいいかもしれませんね。ですけれども、ルカの言葉を使うなら、ルカは前編のルカはイエス様が行い始め教え始められたこと、そしてルカにとってそうすると使徒の働きという後編は、その同じイエス様が十字架につけられ、そして復活され、今も生きておられるイエス様がその働きを続けておられます。ですから具体的に言うと、そしてイエス様は私が天に戻るときに聖霊を送りますよということを約束しますの で、その聖霊の働きということですから、聖霊により人たちを通して、確かに人たちは聖霊に導かれて働きます。人たちを通して続けられたイエス・キリストの働きと教えという、そういうようなちょっと長いですけれども、内容なのかなというふうに思います。イエス様は十字架につけられて復活されて、弟子たちの前に現れて、それで40日の間弟子たちと共に過ごされたというふうに書いてあります。そして使徒の働きというのは、教会が始まってで最初の30年間をカバーするのがこの使徒の働きの内容なんですけれども、そうすると続編ということで、そうか、イエス様は十字架について、復活されて、そして30年間教会を導かれたんだ、すごいな、ですけれども聖書を言っていることはそれで終わるんじゃないんですよね。イエス様が復活されて、そして昇天され、教会を導いておられるということは、30年間だけこう生き延びたということではなくて、クリスチャンになれば30年ぐらい寿命が延びますよという話ではなくて、先週も私たちはこの言葉を言いましたけれども、イエス様が言われたのは、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は永遠に決して死ぬことがありません。そしてイエス様は永遠の命というのはこういうものですというふうにも説明してくださいました。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、これは父に祈っている祈りの中の言葉ですから、あなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。つながりですね、関係が命ですということです。先週も私たちが学んだのは、キリスト教にしかないものがあります。それは許しという、許しということは相手がいるということで関係ですよということを、罪というものを聖書はそういうふうに教えています。神様との関係で、私たちの自分勝手な自分中心の その罪というものがその関係を壊してしまったんだけれども、イエス様が私たちを苦しめる罪、その死というものを取り除くために人となってきてくださった。それが、そして私たちのために命を捧げてくださった、それが十字架です。そして復活をもって死を滅ぼしてくださったということですから、そしてこのイエス様が約束されたのは、イエス様は40日にわたって弟子たちに現れて、そして何を教えられたかというと、これは一言で人の働きには教えられているんですね。神の国のことを語られた。でこれが使徒の働きでも、もちろんルカの福音書でもとても大事な言葉なんですけれども、おそらく私も繰り返しこの言葉は使っているのかなと思うんですけれども、例えば福音を一言で言うとどういうふうに、どういう言葉で表されるんですか。それは聖書の言葉によると、神の国が近づきました、悔い改めなさい、神の国なんですね。3年間イエス様は弟子たちに何を教えたか、簡単にまとめると神の国だと思うんです。そして3年間の集中講座の後で40日間イエス様が弟子たちと今度は延長講座というような形で教えられた時に、何を教えられたのかな。ルカは一言で神の国について、ルカあこの使徒の働きの一番最後のところで、ペテロが何を、あペテロじゃない、パウロが何を伝えているのかというところを読みますと、神の国なんですよ。ですからそのことを私たちは使徒の働きを学ぶときに、しっかりと、使徒の働きから学ばなくてはいけないのかなというふうに思います。でイエス様は弟子たちに40日の後、イエス様は天に昇られるわけですけれども、父の約束を待ちなさいというふうに、言われました。でそれが聖霊であると、聖霊のバプテスマというふうにも言われますけれども、2章で起きる出来事でありますが、イエス様はそのことをヨハネの15章のところではこういうふうに説明しますね。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かしてくださいます。あなた方も明かします。初めから私と一緒にいたからです。イエス様は、聖霊のことをもう一人の助け主というふうに言っています。イエス様が助け主、あるいは救い主ありますけれども、聖霊はどういうお方かというと、もう一人のイエス様と同じようなという意味ですよね。その聖霊が来るという形でイエス様を教えています。使徒の働きでは聖霊のバプテスマという言葉が使われているんですね。ですから私たちの来週の学びのテーマは聖霊のバプテスマなんですけれども、そしてイエス様はそのヨハネのところではこういうふうにも言われるんです。しかし私は真実を言います、私が去っていくことは、十字架があり復活があって昇天があったわけですけれども、去っていくことはあなた方の益になるのです、あなた方にとってこれは良いことなんですというふうにイエス様は言われます。どうしてかというと、去っていかなければあなた方のところに助け主がおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わしますという、ですから益である、いいことなんだ、そしてあなた方は私が行った技よりもさらに 大きなことを行うんですよというふうにイエス様はヨハネの福音書では教えてるんですね。そしてそれを聞いて弟子たちは、ああすごいことだ、聖霊が下る、聖霊が間もなく来るということで、弟子たちが考えたのはこういう質問を考えました。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？この質問はちょっと残念な質問であったかなというふうに思います。イエス様の3年間の集中訓練というか、その3年間教えて、でさらに40日間神の国について教えて、その後で出てきた質問が、主よ、イスラエルのために、自分たちのために、自分たちの国のために、今あなたは聖霊を下して、再興してくださるんですかっていう質問なんですけれども、それはどうも的を得てないような質問のように思います。2つのポイントで的を得てないのかなと思うのは、どうもこれは自分中心的な考えかな。そして確かに聖霊が下って、旧約聖書では例えば創造というものにも聖霊の力が、働いてますの でもう少し人間的で分かりやすい例えというのは、サムソンという一番強いというか怪力の男がいましたけれども、どうして強かったのかというと、聖霊が下ったからなんですね。神の霊が下って、サムソンは、まあ、大きな働きをするわけですけれども、おそらくそういうイメージを抱いていたのかな。聖霊が下るんだったらきっとすごいことが起きる、そして今こそイスラエルが、今はローマ帝国によって征服されてしまって、そして属国になっている、イスラエルが独立できるのかなという、そういうイメージだったのかなと思うんですけれども、イエス様は弟子たちに、いつとかどんな時ということはあなたの知るところ、あなた方の知るところではありませんよというふうに言われてしまいます。それはあなた方は知らなくていいんだよ。そしてあなた方がイスラエルの再興というふうに考えているけれども、自分たちの国が栄光を取り戻すのかというふうに考えているけれども、それは違うよ。あなた方は確かに力を受ける、それがどういう力かというのをこれからあなた方は学ぶよ。すごい力だよ。でもあなた方が考えている力とはちょっと違うよ。軍事力とか政治の力とかそういうものではないよ。だけれども、その聖霊が下るとき何が起こるかというと、あなた方は力を受けます。確かに力を受けます。そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てまで私の証人となるんですよ。それが神の国の働きなんですね。それが聖霊の力によるものであると、聖書はイエス様は教えているわけなんですけれども、ここで弟子たちはイエス様に、その今がそうなんですか、という質問に関してイエス様が言われたのは、あなた方はそれは、知らなくていいんだっていう。ですから私たちクリスチャンにも知らなくていいこともあるということを、ここで一つ覚える必要があるかなと思います。申命記の29章の29節にこういう言葉があります。隠されていることは私たちの神、主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。これは申命記の最後のところで モーセを通して神様がイスラエルに教えたことでありますけれども、ですから、神様が私たちにから隠されているものはあるというんです。隠されているというか、開けてこう見せてくれても わけわかんないというか、そういうものがあるんだと思います。私たちには限界があります。ですからそういうものはあるんだ。だけれども神様が明らかにしてくれたものは私たちのものであり、そして全ての人のもの、私たちの子供たち、孫たちのものでもあるよっていう、人間のためのものであるよ。だけれどもそれは単なる知識のためではなくて、でここで書いてありますね、それはこの御教えの全ての言葉を行うためです、生きるためです。そのことも私たちは覚えたいと思います。私はこの言葉ともう一つの言葉、この言葉を聖書、私の聖書の最初のところにこう書いてあるんですけれども、もう一つはイザヤの55章の9節なんですけれども、天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。私たちには限界があります、人間として。ですから知恵の最初は何かというと、主を恐れよ。その人間、神様によって作られた人間と神様の違いというのを認識する。私たちには限界がある。でも神様は全てをご存知である。ですからその方を恐れるということは信頼する、愛するということが人間の全てである。もう一つイエス様が、待てよ、バプテスマ、聖霊のバプテスマまで、聖霊が下るまであなた方は待たなくてはいけない。私たちは待つこともあんまり得意じゃないですけれども、自分で考えて自分ので計画を立ててこう自分で自分の力でやってしまおうというところがありますけれども、聖書に繰り返し教えられていることは、待つことの重要性と、それから力がどこから来るか、私たちの力がどこから来るのかということの確認ですね。ゼカリアという旧約聖書の4章の6節にはこういう言葉があります。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。ですからイスラエルが繰り返し教えられたことは、神様の力によってことを行うんだよ、生きるんだよということですね。ですけれども、イスラエルはこの神の国に関して誤解があった、思い込みがあったようです。同じように私たちもそういうことがあるのかなというふうに思います。どちらかというと私たちは神様の言葉によって変えられていく、福音によって変えられていくというよりも、その自分たちの方に合わせてしまうというんでしょうかね、自分たちの都合のいいように考えてしまう。ですから神の国というのは、例えば私たちの中では神の国で一番イメージとして強いイメージを持つものというのは、神の国、天の国、そしてそれを短くと天国ですけれども、天国のイメージはかなり強いものを持っていると思うんです。それは神の国のはずなんですけれども、天国良いとこ一度はおいで、酒はうまいし姉ちゃんは綺麗だっていう、そういう、これはちょっと極端かもしれないですけども、そうでないにしても天国というのはとにかく自分たちの欲望が満たされるところである、願いが叶うところである。どうもそれは聖書の教えよりも私たちの願望の方ではないかなというふうに、先週も考えましたけれども、天国というと私たちが死んだら天国に行ける、そして、 ですから奥何度も聞いたことありますけど、早く天国に行きたいな、もうこの世は嫌だな、面白くないな、嫌なところだなっていう考え方がありますけれども、でそれは分かります。私たちはこの世にいるよりもパウロ自身もイエス様と共にいる方が望ましいって。だけれどパウロもでも、イエス様は理由があって私のことをこの地に、置かれているわけだから、生かしてくださっているわけだから、私はそれをやりたい、死のためにやりたいということをパウロは、フィリピの手紙の中で言っていましたけれども、ですから弟子たちにも、使命があった。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は私の証人となりますということですね。そして、9節から読んでいきますと、こう言ってからイエスは使たちが見ている間に上げられた。そして雲がイエスを包み、彼らの目には見えなくなった。イエスが登っていかれるとき、使たちは天を見つめていた。すると白い衣を着た二人の人が彼らのそばに立っていた。そしてこう言った、外来の人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に登られたこのイエスは、天に登っていくのをあなた方が見たと同じありさまでまたおいでになりますよということで、ルカの福音書でもそうですけれども、御使いたちが大切な場面でこうメッセージを伝えてくれますけれども、イエス様がお生まれになった時マリアに現れたり、それからイエス様が復活された時、空の墓の前で、空っぽの墓の前で、御使いたちが、女性の弟子たちに、語った。そして今ここで弟子たちにイエス様の再臨についても、語って、くれているということですね。弟子たちには、弟子たちもこう天ばかり見上げているのではなくて、あなた方にはこれから仕事があるよということも言われているんだと思いますけれども、イエス様は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。イエス様が来られることによって天と地というのが、で天というのも私たちはイメージがあります。なんか遠いところっていうイメージがありますけれども、聖書を読んでいくとそうではないんだ。イエス様はその天におられながらいつでも私たちと共におられるということは、どうも天と地はくっついてるんだな、こっちからは見えないけれども向こうからは全部見えるし、私たちの祈りも聞いてくださるし、そして使徒の働きの、6章、でしたか、7章のところでステパノが最初の殉教者、ステパノですね、ステパノが殺されようとしている時に石で撃たれてですね、天を見上げると天が開かれた。ですから開けばすぐそこにあるというところだと思います。天は、天にいます、私たちの父よと祈りなさいということは、すぐそこに父がおられて、どんな時でもどこにいても聞こえますよ、分かりますよ、答えますよっていう、そういう祈りが主の祈りでありますし、ですから、イエス様はいつもあなた方と共にいるよ、世の終わりまで地の果てまでいるよというふうに約束してくださいました。働きがあるんだ、それを一緒にやろう、そして私はやってるよ、あなた方は一緒に、私たちと一緒にやるか、私と一緒にやるかっていうふうに言われてるのかなっていうふうに思います。もう一つ大事なことは、やはり、私たちにはできないことなんだ、 神様のからいただく私たちの使命というのは全世界に福音を述べ伝えるということは人間の力では私たちの知恵ではできることではありませんよ。だから聖霊があなた方に望むまで待たなくてはいけないというふうに言われましたけれども、それは神様の力によって行われるものですよ。決して自分の力ではできない。それを自分の力でやろうとすると私たちは挫折してしまうと思います。倒れてしまうと思います。なんとか症候群というのがありましたけれども、燃え尽き症候群になってしまうという、参ってしまうですけれども、イエス様が約束されたのは教会に関して、教会は誰が建てるんだ、私はこの岩の上に私の教会を建てます、私が私の上に私の教会を建てるという約束ですね。黄泉の門も死もそれに勝つことはできない。イエス様はその言葉通りに死を滅ぼしてくださったわけですけれども、教会を建てるのは神様の力である、神様の働きであるよということをですね、パウロも、教会というのは人たちや預言者たちという土台の上に建てられている、あなた方という教会ですね、教会というのは建物ではなくて集まる、そこに集まる人々のことでありますから、そしてイエス・キリストご自身がその要の石です。このキリストにあって建物全体が私たち、クリスチャン弟子たちですね、組み合わされて成長する、神様によって組み合わされて、そして主にある聖なる宮となります。あなた方もこのキリストにあって共に築き上げられます。誰が築き上げているんですか？イエス様ですね。そしてその聖霊の働きですね、聖霊によって神の御住まいとなるんですよ。私たちが今は、そこに神が住まわれるという神殿です。移動式の神殿です。そこに行けば人々が神様と会えるんだ。これは何度かお話したことがあるジョークでありますけれども、アメリカでは裁判所で証言をするという時には聖書に手を置いて制限するわけですね、真実を語りますという。そしてある裁判所で聖書が見当たらなかったって困った時に、裁判官がキリストの教会のメンバーいるかって、一人います、いやそいつの頭に手を乗っけてこうやればいいって、その頃はですよ、昔の話なんですよ、これは昔のジョークなんですよ。その頃は本当にこうキリストの教会で調べてみると、どうもキリストの教会だけじゃないんですよ。例えばバプテストの教会であっても、多くの人が頭の中に聖書をもう暗記してたっていう、そういう時代なんです。ですから、まあ、聖書ない、いやいや、その人の頭にこう乗っけてこう聖書入ってるからっていう、ですからその人のとこ行けば聖書に質問しても分かるよっていう、それが伝道者とか宣教師とか説教者じゃなくて一般の人なんですよ、私が驚いたのは。でそれは私たちは、私たちにもできることじゃないかなというふうに思いました。そしてそのもっと素晴らしいのは、頭の中入ってるだけじゃなくて、そういうその小さな町の中で、あのおばあちゃんのところに行けば、困った時には行けば適切なアドバイスがもらえるよっていう人がいるって言うんですよ。でその人はどういう人だったんですかって、もうとにかく若い時から、聖書を学んでた、若い時はその男女の交際はどうやってやるかなんて聖書で一生懸命学んで、結婚したらじゃあ妻そして母親となって子供を育てるのは聖書から学んだし、 どんな人生の問題もあったし、そしてあんまり体が動かなくなった時には家の前のこうロッキングチェアっていうんですかね、それに座ってこう聖書を読んでるって言うんですよ。ですからその人のところに行けば大抵の人生の問題っていうのが解決できるよ。それがイメージとしては移動式の神の神殿じゃないかな。聖霊がそこに留まって一緒に住んでるんだ。だからその人のところに行けばっていう。ですから教会、私たちもクリスチャン、イエス様の弟子としてそういうものでありたいなというふうに思います。ルカの使徒の働きを通して教えていることは、イエス様の働きは続いています。それでこれはもう前もって言ってしまう種明かしになっちゃいますけれども、使徒の働きというのは終わらないんですよ。あれ、この使徒の働きという宙ぶらりんな形で終わります。ということは続いているということなんですよ。それもすごいなというふうに思います。どこまで今ですか。まさに今も続いてますということです。ですから使徒の働きを学びながら、私たちがそのイエス様は間違いなく今も生きておられるわけですから、そしてイエス様が使わせてくださった聖霊様も生きておられる。クリスチャンになって私たちはバプテスマを受けた時に2つのプレゼントをもらったっていうふうに書いてあります。それも来週、再来週あたりに学びますけれども、罪の許しと賜物としての聖霊だ。罪の許しというのは関係が回復されました。神の子供たちとされて、そして神様と共に生きることができます。それだけでは神様ご自身の霊が私たちのうちに住んでくださいますよっていう、そういう約束をいただいている。ですから私たちのうちに働いて、いただけるように神様のスペースをちゃんと作る。忙しくてそれどころじゃないっていうことではなくて、自分はこれがやりたくて神様どころじゃないよじゃなくて、神様を第一にする、神の国をまず第一に求めなさいっていう、子供たちと一緒に歌う歌にもありますけれども、そして私たちを通して働いていただく、そのようにして人の働きの時には福音が広がっていったわけですよね。そして聖書の神様とこの世の宗教の神々の違いっていうのもここにあると思うんですが、福音というのは、ローマ帝国にも福音ってあったんだそうです。どういうのが福音かというと、皇帝が変わって新しい皇帝が王になった時に、皇帝になった時に、それをローマ帝国の隅々まで伝えなくちゃいけない。それを伝えた、それがローマ帝国の福音であった、良い知らせ。クラウデオ皇帝が新たに皇帝になりました、アウグストの後にとか、今度はネロがとか。そしてもう一つは福音がそうなんですけれども、ちょっと似てるところが全然違うんですけれども、私たちの、王は変わらない。イエス様は永遠に王でありますから、亡くなったから次に誰がっていうことはないわけですよね。そしてもう一つは、その皇帝が死ぬと神にされるんだそうです。ですから今でもローマにある凱旋門かな、その上を向くと、その皇帝が亡くなって、そしてその魂が天に行ってっていう、そういうのが描かれているというんですけれども、ですから死んで神になる、このパターンは日本でも一緒だと思うんですよ。明治天皇が亡くなって、そしてどこで祀られているかというと明治神宮なんですよ。そして日光の日光の 皆さん、私たちも林間学校で行ったんですけど、日光の何でしたっけ、東照宮ですか、あ、日光のありがとうございます、東照宮は徳川家康なんですよ。徳川家康という偉い人が亡くなって権現様ということで祀られている、そういうパターンなんですよ。偉い人が死んで神になる。私たちの神はどうですか。神が人になってくださった。人が神になりたがるんじゃないですよ。神が人を救うために人となってくださって、私たちのために死んでくださった。私たちを生かすために十字架についてくださった。そして復活してくださり、死を滅ぼしてくださったんだ。それはもう聖書にしかないです。まことの神にしかその福音はないです。それを私たちは、誇りを持って分かち合うことができるかな。他にないですから、そんな良い話というのは。そのイエス様が何のための十字架だったんですか。壊れた関係を回復するため、一緒に生きるため、そして私たちを神の国、神の支配、神が治める愛の国に連れ戻すため。そして神の国はどうやって広がるんですか。軍事力で広がるんでもないし、強制して広がるんでもなくて、愛によって、イエス様の十字架の愛によって人を征服していくということですよね。ですから私たちはそのようにして、福音によって変えられ、そしてその福音を分かち合っていく。福音を変えてしまっては、自分たちの都合で変えてしまってはいけないということもあると思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きのところで、弟子たちはイエス様のそばで一緒に寝食を共にして3年間で、さらにイエス様は40日間一緒に学んだわけですけど、それでもまだしっかり把握できなかったこともありました。勘違いとかそういうものもありましたけれども、それがあなたによって導かれ、聖霊がイエス様、あなたの約束通り、イエス様の約束通り下ってくださって、そして弟子たちを導かれました。どうぞ私たちのうちにもあなたが働いてくださいますように、与えられている私たちに与えられている聖霊様を大事にして、そして心を導きを求めて、それにふさわしく日々の生活を生きることが、あなたと一緒に、イエス様と一緒に、聖霊様と一緒に生きることができますように助けてください。またふさわしいものと変えてください。そしてあなたのその私たちのうちには収めておくことのできないほど大きな愛でありますから、そのあふれるほどの愛を、恵みを他の方々とも分かち合っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。